吉高牧師による宣教、麻痺した関係の癒しです。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。マタイによる福音書は5章から7章の3条の説教に続いて、イエス様による癒しの記事を固めてまとめて記していきます。8章から9章に7つの癒しのエピソードがまとめられて書かれていくんですね。イエス様の言葉、イエス様の言葉のいろんなスタイルがあります。説話、教え、あるいは例え話、あるいは弟子たちに語った遺言ですね。そういう数々の言葉も、私たちをいつも目を開かせてくれるものですし、あるいはこう私たちの心の転換ですね、メタノイア、悔い改めへと私たちを誘ってくれる、それはイエス様の言葉です。と同時にイエス様の御業ですね、奇跡とか癒し、これはまた私たちの人生に立ちはだかる壁、あるいは私たちが生きていて背負わされていく重荷、こうしたものを本当に解き放ってくれる、癒してくれる、あるいは荷を下ろさせてくれる、そういう解放の印となって、大変イエス様の御業も勇気づけられます。なんといってもですね、この癒しっていうのはいつもイエス様が本当に癒しを必要としている、苦しんでいる人たちのところに出かけていって、そして触れ合っていかれるという、そういう関係を前提としますから、イエス様という方が誰のところで立ち止まろうとしているのか、誰を見つめようとしてあの方は歩かれたのかということを本当によくわかるところです。癒しの出来事、癒しのエピソードっていうのはそういう感動を私たちに与えてくれます。ところで、この癒し、イエス様の癒しの記事と向かい合う際に、私たちがいつも心に留めておきたいことがあります。それは癒しってすごいエピソードなんですけど、でも癒しのエピソード、癒しっていうのはそもそもユダヤ社会では癒すことそのものは罪だったということです。どういうことでしょうか。イエス様が生きられた時代は、ユダヤ社会は宗教的な指導者たちによって実に極端な律法主義が振りかざされていて、皆さん律法と律法主義は少し瞬別して考えていきますね。律法主義というのは律法を種に人を支配しようとする、そういうあり方のことですけれども、そういう律法主義がはびこっている時代でした。でその結果、たくさんの人たちが罪人呼ばわりされて、そしていじめられている時代でした。そこにはいつも疾病懲罰説と言いましてね、疾病とは神の懲罰の結果だという考え方です。人が何らかの重い疾患にかかったり、障害を身に負ったりするのは神の懲罰、それは本人の罪かもしれないし、その両親が犯した罪かもしれないけれども、その罪への裁きとして神がこのような罰をその体に負わせたのだ、そういう考え方でしたから、ですからその疾患、その病気、その疾病障害をもたらしているのは神様ですから、その神様の御業を癒してしまうというのは神の意志への逆らいということになってしまいます。ですから病気のものには触れようとせず、そしてまた神が与えた病を癒してはならないわけです。 不可食と言いまして、触ってはならないと言いまして、アンタッチャブルな人たちであり、アンタッチャブルな出来事なんです。ましてや、ましてやです、安息日に、安息日に癒しを行うなんてとんでもないことです。二重悪です。あるいは異邦人に癒しを行う、これも二重悪ですから、安息日に異邦人に癒しを行ったら三重悪です。もう言語道断の世界です。ですからね、イエス様がこんなに豊かに罪人たち、病人たちと出会って触れ合って、触れ合うだけではなくて、その病や障害を癒していくというこのありさま、聖書が明かしているこの様子はもう大変センセーショナルなことなんです。社会秩序とか信仰的な通念、こういうものへの恐ろしい反逆行為だったわけですね。で、こういうセンセーショナリズムっていうか、センセーショナルなリアルというものを私たちは考えないで、癒しっていうことを読んでいくと、イエス様が癒しができる神の子、素晴らしい人だった、この癒しの部分だけスライドして今日に持ってこようとする。でもイエス様の癒しというものには、このユダヤ社会における反社会的なインパクトがあったということなんです。そしてイエス様の十字架というのは、そのようなイエス様のもう社会を揺さぶるようなインパクト、ゆえにイエス様は本当に煙たがられて、このまま放置できないとユダヤの宗教指導者たちから命を狙われ、十字架に送り込まれていくという、そういう処刑ですよね。処刑の側面がイエス様の十字架にはあります。私たちの罪の贖いのために死んでくださったという贖罪の宗教的な意味合いとともに、こうした社会的に言うならば、断罪されて葬られていったという処刑の意味合いがあるんですね。このことをよく理解しておきたい。さて、少し話変わりますけども、もう皆さんもすっかりご承知のことでしょうけど、米国トランプ大統領が就任した直後、1月21日にワシントン国民大聖堂で、米国聖公会ワシントン教区の主教マリアン・バディさんが一番前で聞いているトランプ大統領を前にして、とっても素敵な、とっても大切なメッセージを語られました。階段の壁にもちょっと貼っていますけれども、彼女はこの国には性的マイノリティの人たちやたくさんの移民が一緒に暮らしています。それらの人々はこの社会で懸命に働いていて、トランプ大統領が強調するようなとは言ってませんが、決して犯罪者ではないのです。私たちの社会の一員として、尊厳を持って私たちの社会に迎え入れてくださいという、そういうメッセージをトランプ大統領に対してしたわけですね。勇気ある説教だったと思います。ところが今、バディ主教のもとには連日のように謝罪を求める投書、罵りの言葉、脅迫状、そして殺害予告が続々と届けられています。彼女はまさに命の危険に今さらされています。社会の中で、この社会の中で力を持った人間がそれに触るな、それを擁護してはならないと指定した人たち、その人たちと触れ合い、その人たちのことを擁護した人が断罪され、場合によっては殺されてしまうかもしれない、そういう事実があるんですね、人間の世に。まあ、そのようなバディさんのことを私たちは祈りながら、世界中のキリスト者の集まりで応援していかなければならないと思っています。さて、イエス様の憐れみ、イエス様の癒しというのは、そのような死と隣り合わせの技なんです。 イエス様は死と隣り合わせになりながら人と触れ合い人を癒した。このイエス様の御業の、まあ、深みというものを、そして覚悟というものを私たちは胸に刻みたいなと思います。イエス様の癒しはそれほどのものなんです。さて本日注目している癒しのエピソードは異邦人軍人とイエス様の出会いの記事です。ガリラヤ地方の要所カフェルナウムには、まあ、当時その一帯を軍事的に支配するためにローマ軍が、まあ、幾体も駐屯していました。まあ、ガリラヤという地方自身が長年に及ぶ反ローマ反乱の地域でしたから、部隊はエルサレムに睨みを利かせるためにも、ガリラヤそのものを鎮静化するためにもたくさんの兵隊を駐屯させていました。まあ、そのことに伴う暴力事件やいざこざ、小競り合いもまたガリラヤでは日常茶飯事だったんですけれども、ですから、まあ、ローマ軍関係者っていうのはもう決して、歓迎される人々ではなかったんですけども、そしてユダヤ人たちと仲良くできる関係にはおそらくなかったんですけれども、どうしたことでしょうか。この駐留ローマ軍の100人隊長さんがイエス様のことを知って、そしてイエス様に心動かされたんでしょうね。なぜか分かりませんよ。ある日突然自分の苦しみを下げてイエス様のところに飛び込んできて訴えるんですね。私の愛するしもべ、私のところの若者のその体が麻痺してずっと苦しんでいます。まあ、中部と訳されている病名は、まあ、体が何らかの原因で麻痺して動かなくなる症状、麻痺している症状の総称なんですけども、麻痺した私のところの少年を助けてくれと飛び込んできたんですね。即座にイエス様は行って癒してあげよう、そう言います。行って癒す、二重悪ですね。罪人の家に入る罪、そして癒す罪、二重の罪が重なるんですけど、それをやっちゃうと、もうまるでそんなことをものともしないイエス様です。むしろ百人隊長の方が慌てて、私の家に、異邦人の私の家にあなたをお迎えすることはやめておきましょう、でもお言葉をください、それで十分です。百人隊長の方がそう申し出るほど、イエス様は即座に行こう、癒してあげようって言ったっていうんです。イエス様はこの百人隊長の言葉を聞いて大変感心されて、イスラエルの人たちの中に、つまり自分こそ神の民だと言い表してきた人々の中に、こんな信仰を見たことない、そうおっしゃったっていうんです。百人隊長の言葉や態度のどの部分が皆さんは気になりますか？イエス様は感心されたんですけど、皆さんは百人隊長のどの部分、言葉のどの部分に感心しますか？キリストの権威、神の子キリスト、キリストの栄光、そういう点を日頃から説教したいと考えている説教者だったら、きっと百人隊長が命令一つで部下を動かせるっていう、その自分の権威になぞらえてイエス様の言葉一つで奇跡を引き起こしてしまう力、だからこそイエスは神の子であるという、このイエスの権威の証したんだという、そういう部分にスポットを当ててしまうことになるかもしれません。イエスの神の子としての権威をこの百人隊長こそがはっきりと証しをしているというふうにです。けれど 今日読んだブロックの後半の部分にイエス様がこの後語っている言葉を読むと、彼が言ったようにまさしく私こそがメシアなのですとか、私がメシアであるということを言い当てたこの人の信仰は見事であったとか、そういうことは言っていない。そうではなくて、イエス様がこの百人隊長に感心した後すぐに、やがて西からも東からも異邦人たちが集まってきて、イスラエルの父祖であるアブラハム、イサク、ヤコブらと共に天の国の宴会の席に着くであろう。そして逆に、自分たちこそが日頃御国の子だと信じて疑わないイスラエルの人々は逆にその席上宴席から締め出されてしまうかもしれないという話をするんですね。つまりイエス様は神の民と異邦人との祝福の逆転、祝福が逆転してしまうイメージを語っています。神様の憐れみ、神様の救い、神の国への招き、それはもう垣根なんかないんだ。人と人とを隔ててきた壁は覗かれるんだ。この百人隊長の言葉や態度はそのことに突き抜けたものだった。それを感心して、それを喜んでるんだと思います。律法主義の壁、それは交わることを遮断する壁だったと思います。交わることを遮断する壁、ユダヤ人と異邦人交わっていけません、壁。健康な人と病気な人、病気の人、同じところで生きてはいけません、壁。律法を守れる人と守れない人、壁。正しい人たちと罪人たち、壁。そういう全てが遮断されて、触れてはならないアンタッチャブル、そういう世界が作られていく。触れ合いというものに、触れ合いというものに線引きがなされていく。で、それは人間と人間の間の壁だけじゃなかった。神様と人間の間に遮断機を持ち込むんですね。神様と異邦人、これは断ち切られなければならない遮断機。神と病気の人との交わりは遮断されます。罪人たちは永遠に神様との触れ合いから除外されていきます。遮断されていきます。もう関係というものがそんな風に遮断され、引き裂かれた状態で固まっていくんです。固まっていくんです。麻痺するんです。遮断され固まって麻痺していくんです。神様の恵みが麻痺する。神様の恵みが麻痺して動かない。イエス様はこの壁、この関係の麻痺と戦うために宣教を始めたんです。イエス様の宣教はこの麻痺の中に分け入り入って、神の国はあなたたちのものだ、そう言ってガリラヤから述べ伝え始められたんですね。イエス様にとってこの百人隊長の言葉と態度、本当に嬉しいことだったんだろうと思います。なんかこうイエス様の心と瞬時に通ったというかね、まといたというかね、響き合ったというかね、そういう出会いだったんだろうなと思います。自分と百人隊長がうわこんなにスッと突き抜けちゃったって、そして神様のもとで神様と私と異邦人が突き抜けてるって、そういう交わり、イエス様はとっても喜んだのだと思います。そしてこれこそ天の国の交わりの先取りだよ、そう言ったんだと思うんです。この間の水曜日の祈祷会で、夜の祈祷会で梶原さと子さんがこのイエス様の言葉の最初のはっきり言っておくというこの語り出しの言葉がちょっと怖いですっておっしゃってた。私たち慣れ親しんでるともうあまり無感覚になるけど、 初めて聖書を読んだ人がイエス様が最初によくよく言っておくとかはっきり言っておくっていうのはちょっと強い感じがして怖い感じがして、うん、なんか叱られてるような感じがしてもしかしたらそういう違和感を持つのかもしれませんね。で梶原さんと一緒に話し合ったんですがこの書き出しの部分にはアーメンアーメンって書かれてるんですね。イエス様が何かを語り始める時の最初いつもじゃないんですけど特にイエス様が、まあ、こうはっきり言っておくって訳されてる部分はそうなんですけどアーメンって言いながら語り始めているところがそれなんです。でアーメンって書いてあるところをはっきり言っておくって訳してしまってるんですけどアーメンって皆さん何度か聞いたことあると思いますが本当ですとか誠のことですとか真実ですという意味ですからですからこの会話の中で会話的に訳したらどうなるかっていうと本当にそれっていうか感じなんです本当それそれっていう感じなんです。だからイエス様は本当にそれそれなんだよイスラエルの中でさえこれほどの神様への信頼を見たことがない本当これこれって言ったんです。もうイエス様の喜ぶ様子が目に見えるでしょ。立法理解の壁を越えて民族の隔たりの壁を越えてそれから人間の見なければ信じるものか来て触れて癒してそれを見るまでは信じるものかという人間の固くななその心の壁を越えて神様のもとで触れ合ったり信じ合ったりするこういう新しい地平が人間の世界に来るって来なければならないってイエス様はそうおっしゃった。私たちが生きている今日の世界にも本当に癒されなければならない麻痺がたくさんある。この世界麻痺してる壊されなければならない壁がいっぱい立ってる。私たちは癒しのイエス様に本当にこの社会この世界この私を癒してください祈っていきたいそのように思います。お祈りをいたします。神様あなたがくださったイエス様は隔ての中書きを取り払いそして全ての人々が招かれて一緒にあなたの国で宴席を設けているそのような神の国のイメージを私たちに教えてくださいました。そうなればいいなと思います。そして必ずあなたのもとではそうなると信じていますけれども御心が天になるごとく地にもなりますようにとそのように祈る私たちはあなたの御国のイメージがこの私たちの世界でも起こっていきますようにと祈ります。人間世界のたくさんの麻痺そして人間世界の壁一つ一つ覗いていくことができるように祈っていくことができるように導いてください。2月に入りましたこの2月の歩みも導いてください。この後捧げる主の晩餐式イエス様の死と復活の意味を私たちの心に一人一人が迎えることができますように私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。